第一列王記17章1節から16章。ギルアデのジュシェベのデのジュシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるエリケ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケジテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサルファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はサルファテへ出て行った。その東の門に着くと、ちょうどそこに焚き火を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ紙の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き火を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供にために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるのです。主が地の上に雨を降らせる日まではその紙の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女は彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、紙の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。それでは以上の聖書箇所より、黒川先生より預言者の使命という説教であるで説教をお願いします。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。今日の日曜日は、母の日でもございます。カーネーションの鉢や花束、色とりどりのですねお花が、お花屋さんの店先には並べられております。私たちの母親というのは存命の方もいらっしゃると思いますし、すでに召されたという方もいらっしゃろうかと思いますけれども、感謝を持って気持ちを表していきたいと思います。女性の方々お一人お一人ですね、主の祝福が豊かにありますようにお願いします。 それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、5月の第2週主の日にまたあなたを礼拝できる恵みと特権を覚えて心から感謝いたします。お一人お一人が1週間内に守られて歩むことができたことを覚えて感謝いたします。今日また主を礼拝するために集まってまいりました。等しく皆霊的には飢え渇いております。また様々なところを通されて疲れや、また心に痛みや、また憂いを持っていらっしゃる方もあるかと思います。神様どうぞ今日も人の豊かなこの礼拝の交わりを通して私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、また新たな力をいただいて置かれたところにキリストの証人として使わされていくように導いてください。また今日は母の日です。それぞれ私たちには現在この地上にいらっしゃる方もありますし、すでに天に召された方もいらっしゃいます。しかし私たちは母親を通してこの地上に命をいただいたものです。どうぞその感謝の気持ちを表すことができるようにお一人お一人を導き祝福してください。今日の礼拝において御言葉をしばらく学んでまいります。どうぞお一人お一人に必要なメッセージを与えてくださって励ましてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど読んでいただきました第一列王記17章の1節から16節までを学んでいきたいと思います。すでに見てきた通りに、場所は北王国、そして、当時ですね、歴代の北王国の王の中で最悪だと言われておりました7代目になりますアハブ王の時代、エリアと呼ばれる預言者が突然、神様によってアハブ王のところに使わされてまいります。このエリアにつきましては、この聖書にですね、ヨルダン川東にありますギルアデの町ティシュベ出身であるということ以外、何も記されていない預言者で、あまりよくわからない預言者です。私たちはですね、預言者と聞きますと、未来のこと、将来のことをですね、あらかじめ告げることができる人だというふうに思いがちですけれども、聖書に登場する預言者というのは、日本語の漢字でですね、預ける、そして言葉のこと、ものというふうに書きます。これは、漢字は大変素晴らしい表現だと思うんですけれども、神様からの言葉を聞いて預かって、そしてそれをですね、人々に自分が聞いた通りに伝えていく人のことを預言者、神様から言葉を預かったものという人であります。預言者はですね、神様によって使わされます。当時の王様や人々がですね、明らかな悪を行っている、あるいは神様を悲しませるようなことをした時に登場いたします。そして神様の裁きを告げ、自分勝手な生き方から神様が望まれる生き方へと方向転換を図るようにと進めていくと、これがですね、預言者の使命となります。さて今日のところに入りますけれども、作物の豊作の神様、バール神をですね信じて 仕えていたアハブ王に預言者エリアはですね、神様からの大変厳しいメッセージを伝えていきます。一節をご覧いただきますと、エリアはアハブに言いました。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。農作物のですね、生育には水は必要です。雨が降らなければたちまち、農作物っていうのは枯れてしまいます。主なる神様がですね、エリアを通してこの地に雨を降らせようと語られない限り雨は降らないと、そう告げたわけですね。農作物の成長に大きな影響を及ぼす天候を左右するのは主なる神様である、決してバールの神ではないとエリアはアハブに宣言をしました。そのことを意味するわけですね。これによりまして、預言者エリアとアハブ王との対決が始まってまいります。エリアはアハブ王にとりまして敵対者になってしまいました。そこで次に神様はですね、エリアがその命が狙われないようにですね、アハブ王が容易には近づけない場所に隠れるようにエリアに語られました。それが2節、彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そのように神様は告げて、エリアは神様が語られた通りにいたしました。エリアはですね、ケリテ川のほとりで川の水を飲んで渇きを癒し、そして数羽のカラスが朝と夕べに2回パンと肉を運んでまいりました。それを食べてエリアは生き延びてまいりました。カラス頼みの生活ということですね。しかし飢饉が始まってですね、深刻化をしてまいります。そうするとケリテ川の水も徐々に水量が少なくなる、やがては干上がってしまいました。すると神様は9節で、さあシドンのツァレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこに一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているとエリアに命じられました。シドンのツァレファテっていうのはどこにあるかというと、イスラエルの北の国なんです。国外に出なきゃいけないんですね。そしてしかもそのシドンのツァレファテっていうのはですね、アハブ王の妻イゼベルの父親が王として治めている町なんです。当然そこにはバール信仰というのが根付いている町なんです。そこに行ってそこに住みなさいというふうに神様はエリアに指示をされたんです。それを聞いたエリアは何と思ったでしょうか。すぐ行きたいと思ったでしょうか。聖書に書いてありませんけれども、喜んで行きたい場所ではないと思います。 ながらエリアは神様が命じられたわけですから、そのお言葉の通りにサレパテまで旅行をいたしました。そしてサレファテの町のですね、入り口でですね、エリアがふとこう見ておりましたら、焚き木を集めている一人のヤモメに出会いました。神様のおっしゃった通りに出会いがあったわけですね。そしてそこで彼女にですね、すいません、ほんのわずかでいいですからね、お水をいただけませんか、喉が本当に旅でですね乾いているので、そして一口のですねパンでもいいのでいただけないでしょうかというふうに求めました。すると彼女はですね、自分の置かれている実情を打ち明けます。飢饉のために食べ物は底をついて、これから最後の粉と油でパンを焼いて、自分と息子2人でこのパンを食べて死のうとしておりますというふうに告げます。これに対してエリアはですね、13節、エリアは彼女に言った、恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のために、それで私小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。聞きようによってはですね、これ大変こう自己中心的なですねお願いだと思うんですね。最後の粉をですね、パンを焼く、それ私にください、そしてその後であなたたちね食べなさい、これは神様の言葉を信じるかどうかということがですね、ヤモメには問われたことだろうと思いますけれども、彼女は不思議なことにエリアの語った通りにいたしました。するとエリアが語った言葉の通りに雨が降るまで、不思議なことに粉も油もなくならなかった。飢饉の間ですね、ヤモメエリアとヤモメとそして彼女の息子3人はですね、不思議な神様のお支えによって生き延びることができました。神様はここまでのその雨が降るまでですね、約3年間経ちますけれども、国の権力者アハブ王に退治しなければならないという強い恐れやストレスがある中でですね、エリアをカラスやヤモメを通じて養われていきました。エリアの立場からすればですね、自分の力で働いて糧を得て生きていくということが全くできない状況に強制的に置かれたわけです。エリアにとってはですね、神様に頼るほか生きる術がなかったということです。エリアと彼を養うように召されたサルファテに住む一人のヤモメ、彼らはこのことを通してですね、 何を学ばなければいけなかったか。それは現実に、非常に厳しい現実です。その中で主なる神様は生きていらっしゃるということ、そして主なる神様が語られることは必ずその通りに実現していくということ、さらには主なる神様は私たちを養い命を支える方であるということを身をもって体験をするということでした。とりわけこの後エリアは手ごわいアハブ王との対決を控えています。彼にとっては必要なことであったということです。神は生きてらっしゃるんです。神が語られる言葉はその通りに実現するということ、そして主を愛する者たち、主のために召されている人、その人たちはどんなに厳しい状況の中に置かれたとしても必ず主が養ってください。それほどまでに神様に慈しみと恵みを注いでいただいている存在なんだということを改めて自分の体で知るということが、このエリアが自分の元の家に戻らないでカラスに養われる外国人のですね、初対面のヤマメの女性に養われていく、そういう体験をしなければいけなかった大きな理由でありました。私たちもですね、ある日突然自分の力ではどうしてよいのかわからない、途方に暮れてしまう、そういう状況に置かれることがあります。突然の災害によって住むところを失ってしまった、あるいは家族を亡くしてしまう、今まで信頼を置いていた人や物が突如崩れてしまう、病気や怪我をして収入が得られないために生活が破綻するのではないか、そういう不安や恐れの中に置かれる、あるいは健康や命の危険を覚える、私たちは実にですね、さまざまなところを通されることがございます。そして私たちはその時にはですね、呆然自失、意気消沈してしまい、将来に対してですね、自分自身が抱いていた夢や希望がなくなってしまう、そして生きる気力自体が失われてしまいかねない、そんなところを通されることがあるのです。しかし私たちは忘れてはいけません。私たちの主イエス・キリストは生きてらっしゃいます。十字架にかかって死んで葬られ、お墓の中に朽ち果てたのではなく、二度と死なない体を持って復活をされ、今もイエス・キリストは天において生きてらっしゃるお方であり、同時に主に従う私たち一人一人と共に歩んでくださっています。そしてイエス様は全てのことをご存知です。あなたや私がですね、今現在置かれている境遇を分かってくださっています。ですから エリアやヤマメの女性になされたように、私たちを守り支え、そして私たちが進むべき道を示してくださり、共に歩んでくださいます。たとえ困難なことがあったとしても、神様は私たちが安心して前に進んでいけるように約束を与えてくださっています。第一コリント書のですね、10章13節で使徒パウロは次のように述べています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。約束されます。コロナ禍の中で、しかも感染者が、徐々に増えていると、そういう中でですね、私たちはこう気を張ってですね、緊張する日々が続いております。こういう非日常的な、ありようっていうのはですね、必ず私たちは疲れてしまうんです。そしてそれを継続することが極めて難しい、まあ、それが私たちの姿です。それは常に心身に大きな負担がかかっているからです。そしてまたそれぞれが個別のさまざまな課題を追って私たちは生きております。しかし生きておられる主イエス様はあなたを正しい道に導いてくださり、そして最善を成してくださいます。私たちはそのことを信じてですね、また私たちの歩みをご意志の愛を持って支えてくださる、そう期待をしてですね、新たな1週間をスタートしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今週も置かれたところでさまざまな課題がありますけれども、しかし生きていらっしゃる主イエス様は私たちと共に歩み、そして真実を尽くして私たちを養い支えてくださることを覚えて感謝をいたします。今週もそのイエス様を身近に覚えつつ歩んでいきたいと願っております。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また試練の中にある方々を慰め励ましお支えくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。